8ページから15ページ。インフォメーション。今月のお知らせ。岡谷市内に就職予定の2025年卒。大学生必見。岡谷市は市内に就職、移住する25年卒、就活生を応援します。就職活動にかかる岡谷市への交通費の一部を補助。岡谷市就職、移住学生支援事業補助金。6月1日以降の就職活動にかかった岡谷市までの交通費の半額を補助します。上限額8500円。対象者の主な要件。通っている大学の要件、3件あります。1、大学の本部が東京都内にあり、東京圏、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県にあるキャンパスに通っている。2、令和7年2025年3月に卒業見込みである。3、卒業年度を含め4年以上東京圏にあるキャンパスに通っている。移住の要件、2件あります。1、卒業年度において東京圏内に継続して在住している。2、卒業後に岡谷市内に転入、岡谷市の住民基本台帳に登録し、生活の本拠を岡谷市に置くことができる。内定先企業の要件、3件あります。1、勤務先が岡谷市内に所在している。2、官公庁等ではない。3、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する。ほか、定員30名、申し込み、申請に必要な書類を郵送してください。E メールでの申し込みも受け付けます。QR コードがあり、詳しくは市ホームページでご確認ください。必要書類もこちらからダウンロードできます、とあります。スーツを着た若い男女のイラストがあります。ガッツポーズをする女性、頬杖をついている男性など、就活生らしい若者が並び、岡谷で就職しよ、とコメントがあります。問い合わせ、地域創生推進課、内線1368。第10回、岡谷市民病院、病院祭。つなぐ、地域と病院、明日の未来へ。10月12日土曜日、午前9時30分から、午後2時30分。場所、岡谷市民病院。オープニングセレモニー、午前9時30分から。講演会、人生110年時代を目指す、裏切らない筋トレ。講師、谷本道也さん。順天堂大学大学院、スポーツ健康科学研究科教授。時間、午後1時から2時30分。会場、3階大会議室。事前申し込みが必要です。その他のイベント、腹腔鏡体験、血管年齢測定、リハビリ体験、医師団による寸劇、コンサート、放射線クイズラリー、骨密度無料測定、ドクター、ナースに変身、作品展示、物販、その他、イベント盛りだくさん。なお、イベント内容は変更となる場合があります。問い合わせ、岡谷市民病院。電話、238000、庶務課。岡谷市民病院、ブラックジャックセミナー。未来の医療を担う子どもたちが、医師の仕事を体験できます。11月16日土曜日。午後1時30分から5時。場所、岡谷市民病院。受講無料、中学生、高校生対象。申し込みが必要です。受講内容、救急救命体験、手術縫合体験、最新医療機器体験、超音波メス、内視鏡トレーニング体験、アニメーション鑑賞、 外科医の一日、自動吻合器、縫合器体験、手術室見学、骨折治療体験。なお、受講内容が変更となる場合があります。対象、中学生、高校生、定員18名、先着順、定員になり次第締め切り。申し込み、必要事項を記載の上、10月25日、金曜日までに、E メールにてお申し込みください。必要事項は、次の項目です。学校名、氏名、振り仮名、性別、年齢、学年、保護者の氏名、連絡先、当日付き添いの有無、住所、以上です。E メール、mail@okaya-hosp.jp 問い合わせ、岡谷市民病院、電話 238000、 庶務課。お知らせ、令和6年10月から児童手当制度が改正されます。改正前、児童の年齢3歳未満、一人当たりの児童手当の額、月額、第1子、第2子、15000円、第3子以降、15000円。3歳から小学校6年生、第1子、第2子、10000円、第3子以降、15000円。中学生、第1子、第2子、10000円、第3子以降、10000円。支給時期、6月、10月、2月、支払い通知書を送付。改正後、児童の年齢、3歳未満、一人当たりの児童手当の額、月額、第1子、第2子、15000円、第3子以降、30000円。3歳から高校生年代、第1子、第2子、10000円、第3子以降、30000円。支給時期、4月、6月、8月、10月、12月、2月。なお、制度改正後、最初の振り込みは、令和6年12月、10月、11月分です。支払い通知書の廃止、通帳をご自身で記帳するなどしてご確認ください。所得制限は廃止となりますが、受給資格者は支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方に変わりありません。主な変更点、6項目あります。1、所得制限の廃止。2、支給対象年齢が高校生年代、18歳到達後の最初の3月31日まで延長。3、第3子以降の月額引き上げ、月30000円。4、多子カウント範囲の拡大、22歳年度末まで。なお、制度改正後10月から第3子以降は、22歳到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち、上の子から数えた3番目以降の子を言います。5、支給月は年6回、偶数月。6、支払い通知書の廃止。新たに申請が必要となる人。3項目あります。1、所得上限限度額を超えているため、児童手当が支給されていなかった人。2、中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみ養育している人。3、高校生年代までの児童手当対象児童を養育しており、22歳までの経済的負担をしている子を含めて3人以上の子がいる人。なお、経済的負担とは次の 1および2に該当すること。1、看護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること。2、生計費の相当部分を負担していること。新たに申請が必要と思われる人には、すでに通知を送付しています。お手元に通知が届いていない人はご連絡ください。また、新たに申請が必要な人で、申請者の住民票が他市町村にある場合、その市町村での申請となります。現在、児童手当等を受給中の人には、10月中に通知します。なお、公務員は勤務先で申請をしてください。問い合わせ、子ども課、内線、1265。お知らせ、10月は、シルバー人材センター事業、普及啓発促進月間です。豊富な知識と経験を持った会員が、様々な仕事をお受けしています。ぜひご利用ください。会員募集中、あなたもシルバーの仲間になりませんか？岡谷市または下諏訪町に在住し、健康で働く意欲のある60歳以上の人であれば、どなたでも入会できます。次の日程で入会説明会を開催しています。興味のある人は、まずはご参加ください。日時、毎月第2火曜日、午後1時30分から。場所、偶数月、下諏訪総合文化センター。奇数月、岡谷総合福祉センター、諏訪湖ハイツ。お仕事を受けたまわります。お気軽にどうぞ。企業の皆さんへ。人手は足りていますか？工場の作業や清掃など、経験豊富な会員がお力になります。ぜひご一報ください。市民の皆さんへ。簡易な大工仕事、障子や網戸の張り替えなど受けたまわります。お気軽にご相談ください。詳しくはこちらからと QR コードがあります。シルバー人材センターのマスコットキャラクター、知恵袋が載っています。知恵袋は、知恵袋と袋を合わせたキャラクターです。問い合わせ、公益社団法人、岡谷下諏訪広域シルバー人材センター。電話、230760、介護福祉課、内線、1282。
令和5年度人事行政の運営等の状況。市の人事行政運営等について市民の皆さんに理解していただくため、岡谷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の任用、給与、服務などについて、令和5年度の概要を公表します。給与などについては、令和6年4月1日の状況も合わせて公表します。11項目あります。1、任免及び職員数に関する状況、3件あります。括弧1、採用の状況、令和5年4月1日から令和6年3月31日、単位、人、職種、男性、事務職等6人、保健師等0人、保育士0人、栄養士なし、医療職12人、技能労務職なし、合計18人、職種女性、事務職等4人、保健師等0人、保育士4人、栄養士なし、医療職22人、技能労務職なし、合計30人、計事務職等10人、保健師等0人、保育士4人、栄養士0人、医療職34人、技能労務職0人、合計48人。括弧2、退職の状況、 令和5年4月1日から令和6年3月31日、単位指導。職種男性、事務職等11人、保健師等0人、保育士0人、栄養士0人、医療職8人、技能労務職0人、合計19人、職種女性、事務職等5人、保健師等4人、保育士5人、栄養士0人、医療職7人、技能労務職0人、合計21人、計事務職等16人、保健師等4人、保育士5人、栄養士0人、医療職15人、技能労務職0人、合計40人。括弧3、職員数の状況、各年度4月1日現在。単位人、職種令和6年度、事務職等319人、保健師等23人、保育士80人、栄養士18人、医療職414人、技能労務職10人、合計864人。令和5年度、事務職等318人、保健師等23人、保育士81人、栄養士18人、医療職408人、技能労務職11人、合計859人。差し引き、事務職等1人、保健師等0人、保育士マイナス1人、栄養士0人、医療職6人、技能労務職マイナス1人、合計5人。2、人事評価の状況、評価の回数年1回、評価基準日10月1日、非評価者数405人。3、給与の状況、括弧1、一般行政職の級別職員数の状況、行政職給料表、医療職、技能、労務職を除く。区分、標準的な職務内容。1級、事務員、主事、技術員、技師。2級、主任。3級、主査。4級、主管。5級、統括主管。6級、課長。7級、課長。8級、部長。区分、令和6年4月1日、職員数1級54人、2級73人、3級186人、4級69人、5級27人、6級25人、7級5人、8級11人、合計450人。構成費、1級 12.1%、 2級 16.2%、 3級 41.3%、 4級 15.3%、 5級 6%、 6級 5.6%、 7級 1.1%、 8級 2.4%、 合計 100%。 区分、令和5年4月1日、職員数1級53人、2級67人、3級188人、4級67人、5級32人、6級25人、7級5人、8級10人、合計447人。構成費、1級 12.7%、2級 13.8%、3級 42.7%、4級 14.2%、5級 7.5%、6級 5.8%、7級 1.1%、8級 2.2%、合計 100%。 令和5年度普通会計における人件費の決算額は、 40億2359万3000円で、歳出決算額214億2031万7000円の約 18.8% です。なお、この人件費は市長、副市長及び市議会議員などの特別職に支給される給料、報酬、手当などを含んでいます。括弧に、職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況。区分、令和6年4月1日、一般行政職、平均給料32万3510円、平均給与37万454円、平均年齢41歳8ヶ月、技能労務職。技能労務職につきましては3人以下のため非公表です。区分、令和5年4月1日、一般行政職、平均給料32万1317円、平均給与37万2818円、平均年齢43歳3ヶ月。括弧3、特別職の報酬等の状況。区分、給料、市長、月額81万4500円、副市長、68万4480円、教育長、62万1770円。区分、報酬、議長、月額46万5000円、副議長、39万6000円、議員、35万3000円。期末手当、市長、副市長、教育長、議長、副議長、議員とも、令和5年度支給割合、6月期 1.650 月分、12月期 1.750 月分、計 3.40 月分。なお、給料月額は、岡谷市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による減額後の額から令和5年9月28日です。括弧4、職員の主任給の状況、令和6年4月1日現在、区分、大学卒、初任給19万6200円、区分、高校卒、初任給16万6600円。括弧5、職員給与費の状況、一般会計予算。なお、職員手当には、児童手当及び退職手当を含みません。区分、令和6年度、職員数、括弧 A、411人、給与費、給料、15億1650万8000円。職員手当、2億2945万1000円。期末勤勉手当、5億9796万6000円。計、括弧 B、23億4392万5000円。一人当たり給与費年額 A 分の B570 万3000円。令和5年度、職員数括弧 A408 人、給与費、給料15億2325万円。職員手当2億5269万6000円。期末勤勉手当5億8841万8000円、計、括弧 B、23億6436万4000円、一人当たり給与費年額 A 分の B、579万5000円。括弧6、 一般行政職の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況。区分、令和6年4月1日、大学卒、経験年数7年以上から10年未満、252,267円。経験年数10年以上から15年未満、273,679円。経験年数15年以上から20年未満、312,848円。高校卒、経験年数7年以上から10年未満、22,125円。経験年数10年以上から15年未満、233,133円。経験年数15年以上から20年未満、266,067円。区分、令和5年4月1日、大学卒、経験年数7年以上から10年未満、243,445円。経験年数10年以上から15年未満、276,059円。経験年数15年以上から20年未満、305,087円。高校卒、経験年数7年以上から10年未満、205,875円。経験年数10年以上から15年未満、222,266円。経験年数15年以上から20年未満、244,833円。なお、経験年数とは卒業後、直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数を言うものです。7、職員手当の状況、期末・勤勉手当、令和5年度支給割合、期別、6月期、期末 1.200 月分、勤勉 1.000 月分、期別、12月期、期末 1.250 月分、勤勉 1.050 月分、計、期末 2.45 月分、勤勉 2.05 月分。なお、職務の等級による加算措置あり。特殊勤務手当、令和5年度普通会計。区分、職員1人当たり支給月額、全職種73円。代表的な手当の名称、感染症防疫、動物死骸処理、変死体処理、滞納整理事務、保健福祉訪問。時間外勤務手当、令和5年度普通会計。支給総額1億59,000円。職員1人当たり支給月額21,943円。退職手当、令和6年4月1日、支給率、最高限度額、自己都合、47.709 月分、早期定年、47.709 月分、勤続25年、自己都合、28.0395 月分、早期定年、33.27075 月分、勤続35年、自己都合、39.7575 月分、早期定年、47.709 月分。その他の加算措置、自己都合、早期定年とも、調整額加算措置、調整月額かける60月分。定年前、早期退職の特例措置 2% から 45%。特別昇給なし。令和5年4月1日。支給率。 最高限度額、自己都合 47.709 月分、早期定年 47.709 月分、勤続25年、自己都合 28.0395 月分、早期定年 33.27075 月分、勤続35年、自己都合 39.7575 月分、早期定年 47.709 月分、その他の加算措置、調整額、加算措置、調整月額かける60月分、定年前早期退職の特例措置 2% から 45%、 特別昇給なし、その他の手当、区分扶養手当、内容扶養親族のある職員に支給されます。国の制度との移動同じ。区分住居手当、内容借家または借間に移住し一定額を超える家賃を支払っている職員に支給されます。国の制度との移動同じ。区分通勤手当、内容通勤のために交通機関または交通用具等で通勤する職員に支給されます。国の制度と移動同じ。括弧8、ラスパイレス指数の状況。ラスパイレス指数とは、国家公務員と地方公務員の給料水準を国家公務員の職員構成を基準として、学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、国家公務員の給料を100とした場合の地方公務員の給料水準を指数で示したものです。年度令和5年度ラスパイレス指数 96.2、 年度令和4年度ラスパイレス指数 96.8。 4、勤務時間、その他の勤務条件の状況。括弧1、勤務時間、休憩時間の状況、標準的なもの。始業時刻、午前8時30分。就業時刻、午後5時15分。休憩時間、正午から午後1時。平朝日、土曜日及び日曜日。祝日法に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで。括弧2、年次休暇の取得状況、概要、1年につき20日付与、翌年に繰り越し可能、最大20日、平均取得日数 7.4 日、備考、期間、令和5年1月1日から令和5年12月31日、年間を通して在職した正規職員、医療職を除くの平均です。5、休業に関する状況。概要、令和5年度、育児休業取得職員数、医療職を除く、性別、人数、男1人、女11人。6、分限及び懲戒処分の状況。分限処分、職員の身分保障を前提としつつ、職責を果たすことが期待できないときに、職員の意に反する不利益な取り扱いをすることを言います。公務の能率の維持と適正な行政運営の確保を目的としています。人数12人、内訳、免職0人、公認0人、高給0人、休職12人、懲戒処分、公務員が一定の義務違反を行った場合に、 任命権者がその職員の責任を問うための制裁です。組織の規律と秩序の維持を目的としています。人数2人、内訳、免職0人、停職1人、減給0人、戒告1人。7、服務の状況。区分、職務に専念する義務の免除。人数46人。内容、市関係団体の事務従事及び県職等。区分、営利企業等の従事宣言の許可。人数13人。内容、鳥獣被害対策等。8、退職管理の状況。概要、令和5年度退職者の再就職状況。課長級以上、区分、営利企業、人数1人。営利企業以外の法人等、人数1人。9、研修の状況、医療職を除く5項目あります。区分、1、自主研修、研修内容、公募実務研修等、受講者数13人。区分2、職場研修、研修内容、OJT、実践研修等、受講者数、全職員参加。区分3、一般研修、研修内容、新規採用職員対象研修等、受講者数、438人。区分4、派遣研修、研修内容、県への派遣研修等、受講者数、83人。区分5、特別研修、研修内容、接遇研修等、受講者数、全職員参加。10、福祉及び利益の保護の状況。括弧1、福利厚生制度の状況、主に一般事務職。区分、市町村職員、共済組合事務、内容、保険加入、脱退手続き等。ドック女性、人間ドック314人、脳ドック10人。区分、職員安全衛生事業、内容、定期健康診断、受診実事員301人、ストレスチェック、受診実事員904人、メンタルヘルス対応、相談事業等の実施。区分、職員互助会補充事業。内容、職員福利厚生事業補助金、岡谷市職員互助会、2,706,000円、岡谷市病院事業院友会、1,754,100円。括弧に、公務災害保障制度の状況、医療職を除く、加入団体、地方公務員、災害保障基金、長野県支部、災害件数3件、内容、左中指挫創、熱中症、脱臼。括弧3、利益の保護の状況、不利益処分に関する不服申し立てに関わる書類の交付件数0件。11、公平委員会の報告事項、勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する不服申し立ては共にありませんでした。問い合わせ、総務課内線1554。令和6年度定員管理の状況、市の職員は第8次岡谷市定員適正化計画、令和6年度から令和10年度に基づき、定員管理の適正化を図っています。1、考え方、2項目あります。丸1、一 般会計、特別会計、国民健康保険事業の業務に従事する職員。将来の人口、財政規模に見合った行政運営の転換を図ることとし、DX の推進による効果的な業務効率化や事務事業の抜本的な見直しを行い、職員定数の適正化を推進します。丸二、公営企業会計、水道事業、下水道事業の業務に従事する職員。中長期的な視点による経営健全化と経営基盤の強化を図り、業務の見直しや改善により効率的な企業経営を行うための職員体制を整えます。2. 予算定数。令和6年4月1日現在の定数、単位、人。部門、一般会計等。令和5年度414人。令和6年度417人。増減3人。増減理由、組織改正。業務量の増などによる。部門、公営企業会計、令和5年度25人、令和6年度25人、増減0人。第8次、岡谷市定員適正化計画の目標値。一般会計等410人、公営企業会計25人、問い合わせ、企画課、内線1522。環境、小型家電など不要品の処分方法が追加されました。市では家電のリサイクル及び不要品の有効利用を促進するため、不要品の処分方法を追加しました。ご利用ください。3項目あります。1. 小型家電の処分。宅配便を利用してパソコンをはじめとする小型家電の処分の手続きが自宅でできるようになりました。要予約、有料、回収物にパソコンが入っていれば無料。サービス提供事業者。リネットジャパンリサイクル株式会社。2. 家電4品目の処分。宅配便を利用してテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、家電4品目を処分することができるようになりました。要予約、有料、リサイクル料金プラス収集運搬料金。サービス提供事業者、リネットジャパンリサイクル株式会社、SG ムービング株式会社。3. 不要品の処分。地域密着型の展示板サービス、ジモティに不要品を登録することで、安価、無料で譲渡することができます。サービス、提供業者、ジモティ株式会社。なお、詳しくは QR コードから、市のホームページをご覧ください。QR コードがあります。1. 小型家電、家電4品目。2. 不要品の処分の2件の QR コードがあります。問い合わせ、環境課、内線1447-1448。健康、国保特定健診、後期高齢者健診を受けましょう。生活習慣病やメタボリックシンドロームを早期に発見し、健康を維持しましょう。実施期間11月30日土曜日まで。受診する医療機関には事前予約が必要です。終了間際は予約が集中する傾向がありますので、早めに申し込みましょう。お手元に受診券、 青色の封筒がない人は受診券の申し込みが必要です。休日検診のご案内、無料。今年度最後の休日検診です。国保、特定検診と合わせて後期高齢者検診も実施します。また、受診者全員に歯科検診も行います。日時、11月24日日曜日、午前8時から11時、15分単位、場所、保健センター1階、研修室、対象、国保、加入の40歳から74歳の人、後期高齢者医療制度に加入の人、申し込み、10月11日金曜日、午前8時30分から電話受付開始。国保の人は医療保険課に、後期高齢者の人は健康推進課にお申し込みください。10月28日月曜日締め切り、定員になり次第締め切り、問い合わせ、国保医療保険課内線1186、後期高齢者健康推進課内線1183。募集、内山霊園、合葬式墓地、霊風園南棟、使用者募集。令和6年度の内山霊園合葬式墓地、霊風園南棟の使用者を募集します。申し込み資格、3件あります。1、現に小骨を所持している人、または将来事故の小骨を埋蔵しようとする人。2、岡谷市に本籍または住所を有する人。ただし、現に内山霊園聖地の使用許可を受け、聖地を返還する人は現在の住所及び本籍が市外の場合であっても、霊園聖地内に納めた小骨に限り申し込むことができますが、生前申し込みはできません。3、現に内山霊園聖地の使用許可を受けていない人。募集内容、使用料、なお、毎年の管理料はかかりません。区分、個別埋蔵場所、募集数50体、使用料1体につき15万。区分、共同埋蔵場所、募集数100体、使用料1体につき5万円。申し込み方法、受付期間内に申し込み書に必要事項を記入し、市役所1階の市民生活課に申し込んでください。受付期間、11月5日火曜日から18日月曜日、土曜日、日曜日を除く。なお、応募多数の場合は市による責任抽選を行います。問い合わせ、市民生活課内線1171-1172。募集、内山霊園聖地、使用者随時募集。令和6年度の内山霊園聖地の使用者を随時募集します。申し込み資格、岡谷市に本籍または住所があり、墓地がなく、遺骨を抱え埋葬に困っている人、または墓地を新規購入したい人で、合葬式墓地、霊風園の使用許可を受けてない人。なお、岡谷市に本籍しかない人は、岡谷市に住所のある世帯主を別に管理人に定めてください。また、法人は市内に主たる住所を有する者に限ります。募集区画、5区画、1区画の面積、約2メートル×2メートル、聖地使用料38万、聖地管理料、年3150円、申し込み方法、戸籍謄本、住民票、埋火葬許可書の写し、または、寺院などの保管証明書を揃えて、 市役所1階の市民生活課窓口へ申請してください。受付期間10月10日木曜日から12月27日金曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。なお、先着順にて市を決定します。また、空き聖地がなくなった場合は、その時点で募集を終了します。問い合わせ、市民生活課、内線1171。募集、市営住宅入居者募集。受付期間、10月1日火曜日から8日火曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日は除く。申し込み場所、長野県住宅供給公社、岡谷管理センター、都市計画課内。直通電話783710。抽選会入居説明会10月11日金曜日午後1時30分から3時、市役所3階 301B 会議室。入居指定日11月1日金曜日。募集団地、なお募集住宅は見学できます。日程や入居資格提出書類など詳しくはお問い合わせください。規模・内容については最後にお知らせします。団地名、学びが丘。所在地、赤羽に。建設年度、昭和53年。規模、3DKB。構造、5階建て。募集階、4階。募集個数、1。家賃、17,900円から26,700円。駐車場、3,700円。エレベーター、なし。耐震入居、不可。団地名、堂前。所在地、郷田1。建設年度、昭和54年。規模、3DKB。構造、3階建て。募集会2回。募集個数1。家賃19,200円から28,600円。駐車場3,500円。エレベーターなし。単身入居不可。団地名中村 A1。所在地おさちなし久保2。建設年度昭和56年。規模 3LDKB。 構造3階建て。募集会1回。募集個数1。家賃2万円から29,800円。駐車場3,500円。エレベーターなし。単身入居不可。団地名小萩 K1。 所在地おさち小萩2。建設年度昭和58年。規模 3LDKB。 構造4階建て。募集階3階。募集個数1。家賃22,200円から33,100円。駐車場3,500円。エレベーターなし。耐震入居不可。団地名小萩 K1。所在地おさち小萩2。建設年度昭和58年。規模 2DKB。 構造4階建て。募集階4階。募集個数1。家賃17,400円から25,900円。駐車場3,500円。エレベーターなし。単身入居不可。団地名小萩 K2。 所在地おさち小萩2。建設年度昭和59年。規模 3LDKB。 構造4階建て。募集階4階。募集個数1。家賃22,600円から33,600円。駐車場3,500円。 エレベーターなし、単身入居、不可。団地名、中村真一。所在地、おさちなしくぼに。建設年度、昭和63年。規模、サンデー KB。構造、4階建て。募集階、3階。募集個数、1。家賃、21,000円から31,400円。駐車場、3,500円。エレベーターなし、単身入居、不可。団地名、中村 C2、所在地、おさちなしくぼ2。建設年度、平成10年。規模、3DKB。構造、4階建て。募集階、1階。募集個数、1。家賃28,800円から42,800円。駐車場3,500円。エレベーターなし。単身入居、不可。団地名、中村 C2。所在地、おさちなしくぼ2。建設年度、平成10年。規模、1DKB。高齢者用、構造4階建て、募集階1階、募集個数2、家賃16,200円から24,000円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居か。団地名、鴨 A、所在地、鴨町2、建設年度、昭和45年、規模、3KB、構造7階建て、募集階2、3階、募集個数2、家賃11,500円から17,100円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居か。団地名、鴨 A、所在地、鴨町2、建設年度、昭和45年、規模 1KB、構造7階建て、募集階6階、募集個数1、家賃8,500円から12,700円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居か。団地名、通年募集、高尾 T2、所在地、川岸、中1。建設年度、昭和57年。規模、3LDKB。構造、3階建て。募集階、2階。募集個数、1。家賃、23,000円から33,000円。駐車場、24,000円。エレベーター、なし。単身入居。規模表示、数字、部屋数、K 台所、DK 台所兼食事室、LDK、DK 兼居間、B 浴室、浴槽なし、Y 浴室、浴槽あり。なお、募集住戸は一部を除き、B 浴室、浴槽なしですが、全入居者が使用した浴槽で、新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。家賃は合算された所得額や同居者数により幅があります。また、裁量世帯、所得月額が158,001円から214,000円の世帯は、家賃範囲ではありません。問い合わせ、長野県住宅供給公社岡谷管理センター、電話783710。募集、市営住宅の管理人を募集します。募集団地、堂前市営住宅 岡谷市合田1丁目2番、募集人員1名、性別、年齢は問いません。応募資格、堂前市営住宅に居住することができ、適切な団地管理が行える人。なお、現在市営住宅に入居中の人でも応募可能です。主な業務内容、共益費の管理、団地内の巡視及び点検、団地の草取り、防災訓練などの取りまとめ、水道水の水質検査など、報酬年額25,560円。なお、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、都市計画課内線1375。お知らせ、定額減税補足給付金調整給付金の手続きをお願いします。定額減税補足給付金調整給付金とは、令和6年度税制改正による所得税、個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれない人に対し、その差額を給付金として支給するものです。支給対象の人は、市から支給のご案内を送付していますので、まだ手続きが済んでいない人は、支給確認書に必要事項を記入の上、必要書類と合わせて同封の返信用封筒で、10月31日木曜日までに岡谷市に提出するか、オンライン申請を行ってください。なお、国、デジタル庁に公金受取口座を登録してある手続き不要の人にはすでに支給しております。手続きの詳細については市ホームページをご覧ください。こちらからと QR コードがあります。給付手続きに関する問い合わせ、コールセンター0120-501-895、問い合わせ企画課内線1527。
14ページお知らせ、高齢者インフルエンザワクチン新型コロナウイルスワクチン接種について、令和6年度から新型コロナウイルスワクチン接種は高齢者インフルエンザと同様に予防接種法上の B 類疾病定期接種となります。対象者以外の人は任意接種自費となります。対象者、インフルエンザ新型コロナウイルスワクチン共通接種日に岡谷市に住民登録のある人で、次に紹介する1または2に該当し、接種を希望する人。1、接種日において65歳以上の人。2、接種日において60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある人。法に定める人で、身体障害者手帳1級相当に該当する人。なお、接種は強制ではありません。接種のメリット、重症化予防とデメリット、副反応、後遺症等をご理解の上、本人の意思に基づいて接種の判断をしてください。接種期間、インフルエンザワクチン、10月15日火曜日から12月28日土曜日、新型コロナウイルスワクチン、10月15日火曜日から令和7年3月31日月曜日。なお、休診日を除く。補助を受けられるのは期間中1回限り。自己負担額、インフルエンザワクチン1200円、新型コロナウイルスワクチン3200円。なお、自己負担額は令和6年度の金額です。令和7年度以降、変更となる可能性があります。また、市町村民税、非課税世帯に属する人は無料となります。 無料券は10月7日月曜日から発行しますので、接種を行う前に必ず健康推進課まで申請にお越しください。予防接種後の無料券の発行はできませんので、ご注意ください。さらに、生活保護世帯に属する1、2の人には、社会福祉課から事前に無料券を送付します。接種方法、インフルエンザ、新型コロナウイルスワクチン共通、実施医療機関での個別接種となります。集団接種は実施しません。接種券はお送りしませんので、直接医療機関に電話などで予約をしてください。持ち物、インフルエンザ、新型コロナウイルスワクチン共通、健康保険証、マイナ保険証、自己負担金または無料券、申請により発行したもの。なお、予診票は諏訪6市町村の実施医療機関にあります。諏訪6市町村以外での接種を希望する場合は、事前に予診票を健康推進課まで取りに来てください。その他、定期接種の対象とならない人や対象者であっても、定期接種期間外に接種を希望する場合は、任意接種として自費で受け付けることができます。接種費用などについては、医療機関へお問い合わせください。市内実施医療機関、市ホームページでご案内しています。QR コードからご確認ください。その他、接種についての詳細も QR コードをご覧ください。インフルエンザワクチン接種についての QR コードと、新型コロナウイルスワクチン接種についての QR コードがそれぞれあります。問い合わせ、健康推進課、内線1182。お知らせ、10月1日からシルキーバスの運行時刻が変わります。持続可能な公共交通の実現に向けて、シルキーバスは10月1日より新しい時刻経路で運行します。主な変更点、今井おさち線、おさち今井線において、JR との乗り継ぎ改善のため、通勤・通学時間帯、朝夕の岡谷駅のバス発着停留所を南口から正面口へ変更します。川岸橋原線に停留所を新設し、運行路線を駒沢公民館まで延伸します。延伸部分は事前予約方式の運行とします。令和9年9月まで3年間の実証運行です。その他、停留所の名称変更や全路線において軽微な改正があります。ご自宅に配布された時刻表をご覧いただき、お出かけの際にぜひご利用ください。問い合わせ、商業観光課、内線1457。お知らせ、伊那県域河川整備計画に関する公聴会を開催します。長野県では、県が管理する一級河川の整備の目標や具体的な内容を定めた河川整備計画を変更するにあたり、県民の皆さんからご意見をお聞きするため、原案を縦覧して公聴会を開催します。公聴会で発言を希望する人は、あらかじめ公述申し出書を提出してください。詳細については、伊那建設事務所までお問い合わせください。原案の縦覧、期間、10月21日月曜日から11月22日金曜日、午前8時30分から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除く。場所、長野県伊那建設事務所整備課、長野県建設部河川課、岡谷市役所土木課、各機関ホームページにも掲載。公述申し出期間、10月21日月曜日から11月22日金曜日、 持参の場合は土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで受付、公聴会、日時、12月10日火曜日午後7時から、場所、伊那合同庁舎5階講堂、問い合わせ、長野県伊那建設事務所整備課、電話 0265-766848、健康一口メモ、ナンバー564、不登校。文部科学省によると、不登校とは、児童生徒が1年間に30日以上欠席することを言い、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因、背景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあること、ただし、病気や経済的な理由によるものを除く、と定義されています。2021年、小中学校では過去最高の24万4940人、1000人中に換算すると、中学生では50人、小学生では13人が不登校として登録され、2020年より24.9% 増加しました。不登校は身体症状、個人の性格特性、家族や社会的要因が複雑に絡んで引き起こされる状態です。登校をしぶり始める兆候として身体の不調があり、どの年齢でも学校のある日の朝に頭痛や腹痛などの訴えが多く、その他に立ちくらみ、めまい、朝起きられないなどの起立性調節障害などの併存があります。これらの症状からまず受診、相談するのは医療機関やかかりつけ医と思われますが、そこで器質性疾患、臓器などに炎症や異常のある疾患を除外できた場合は、子どもの性格特性や家庭、学校などに何か困難を抱えていないかに目を向けましょう。不登校の身体症状の特徴は、1、訴えが次々と変わる、2、訴えの割に重症感がなく、検査でも異常が認められない、3、症状は午前中に強く、午後治まる、4、休日には訴えない、5、苦手科目や行事のある日は調子が悪いなどが挙げられます。不登校時は身体症状に対する薬物療法とともに経過の中で発達障害や精神疾患が疑われた場合は専門医への紹介も考えます。しかし、まず大切なことは学校との連携です。学校でも十分に子どもの話を聞いてもらうことが必要です。また、2日続けて休んだら、3日目には5分だけでも学校、教室に行くことというアドバイスも効果的です。支持的精神療法では、医師などの治療者が子どもの悩みや不安を傾聴し、その気持ちを理解しながら、子どもの存在や努力を支持することが基本です。これはご家族の接し方でも同様です。子どもの訴えに対して価値判断は行わず、身体症状も含め子どものあるがままを受け止め、支えながら自己評価を高める言葉がけをすることが子どもの元気を取り戻すことに役立ちます。登校するなどの条件付きでなく、生きていることが素晴らしいことを子ども自身に感じてもらい、自分が唯一無二の貴重な存在であることを一人一人の子どもに分かってもらうことが大切です。本人が目標を持つことができれば最高です。また、フリースクールなどの利用を考えても良いでしょう。岡谷市医師会